それでは今日の聖書の箇所から御言葉を語っていきたいと思いますけれども、もう一度、お読みしたいと思いますが、ルカの22章の39節からですけれども、150ページ第3版のとは164ページだと思います。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げ届くほどのところに離れて、ひざまずいて声に乗られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみを抱えて、いよいよ施設に乗られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。今日はこのゲッセマネのことを話したいんですけれども、イエス・キリストは私たちの愛して人となってくださって地上に来たとき、最後は十字架にかかって、そして黄泉に下って、それが自分の使命であることを最初から知っていたと思われます。ヨハネの福音書を見てみると、私は自分から自分の命を捨てる権威があり、もう一度それを取り戻す権威があると言ってますから、イエス様は自らそれを選ばれたことが分かりますね。でこれが中心の使命だったんだ。だからもう人となってこの地上に使わせといから、イエス様は十字架にかからなきゃいけないということを知っておられたわけです。でその目的、核の中心の使命がいよいよ来たときに、イエス様は、この十字架をですね、前にしてゲッセマネに来るんですね。で十字架を見たときに、あの肉体的、精神的、霊的な、ちょっと言葉にならない激しい苦しみというか痛みというか、あの中で、普通なら1週間かかって亡くなる十字架で、たった6時間で死んでしまった。で槍を突き刺したときに、血と水が出てきたと書いてあるけど、あれはおそらく人間が苦しみの極限に至ると、血液中の成分が水と水分かれるで、そういうふうになると言われる説があるんですけども、それぐらい苦しんでいたということですね。であれを全うできたのはなぜだったのかって、もちろんイエス様は神だからできたという人もいるでしょうけど、もちろん 100% 神でありましたけど、同時にイエス様は人の人も、人としても、人の子としても来られたのですね。でなのになぜあの苦しみを耐え抜かれて全うされたのか、それはですね、このゲッセマネに祈りがあったからなんです。イエス様は十字架で勝利したんじゃなくて、ゲッセマネで祈った時に、その十字架を通り越す、十字架をこう受け取る、その力を主から与えられて十字架に向かって言われたんですね。まあ、立ちなさい、さあここから行くのですという言葉はマタイとマルコにありますけれども、その本当にイエス様はここで勝利された。で今日はそのあの十字架を引き受けることができたその祈りです。このゲッセマネの祈りはどういう祈りだったのか、なぜこの祈りを祈り切ることができたのか。もちろん繰り返しますよ、イエス様は 100% 神です。でも同時に人だったんです。で私たちの模範となられたんですね。でここから今日学びたいんで、まず2つね、1つ目ね、なぜこの祈りができたかっていうね、その大前提はね、39節それからイエスは山に出て、いつものようにオリーブ山に行かれ。で40節いつもの場所に着いたときって言ったの。ということは、イエス様はこのゲッセマネをしたときに、特別な場所に行って特別な祈りをされたんじゃなくて、いつも祈ってる場所に行っていつものように祈られたのです。つまりイエス様にとって、まあ、当たり前では当たり前だけど、祈りが身についていたんです。で、こういう言葉を使うとごめんなさいけど、習慣化してたんだ。習慣化するっていうと、どっちかというと悪いマイナスイメージがあるんですけど、だから、ね、習慣化してることはすごく大きいんです。習慣化してると勝手にそう体が動くし、勝手にそういうふうになるんです。で皆さん、それぐらい祈りが習慣化するぐらい身についてるでしょうか。うちの教会だと感謝と賛美を繰り返しますので、感謝が本当に身についてるでしょうか。一通りつぶやいてから感謝するのはまだ身についてるとは言いません。ダビデ村上牧師がね、人吉の片奥太鼓をしながら、上からね、上からビルの上からこう数拡大が落ちてきて、まともに自分の上に当たろうと思ったときに、まあ、実際当たるんですけども、みんながですね、びっくりして、ああと思ったときに、瞬間的に彼から出てきた2つですよね。感謝しますってことと、助けてっていうのが同時にこう心の中で叫んだ。その瞬間ピタッと背中に当たると同時に止まったっていうんですよね。嘘みたいな本当の話ですよね。そしてみんなが周りから飛んできたけど、彼は大丈夫だったんですよね。でこの時にね、感謝なんですよ。そういう時に思わずも感謝しますって言葉と、まあ、助けたら当然出ると思うけど、この2つが同時に出たんですね。本当に困難な時に神に向かって思わずも叫べるか、思わずも感謝が出てくるか、それは身についてるかどうかなんです。 で、イエス様はそのちゃんといつもの場所に、いつもの場所に、いつものリビアメっていつもの場所についてお祈りしたの。皆さん、ここに来たら勝手に祈り出すっていう場所がありますか？この時間になったら必ずも祈るっていう時間が持ってますか？あるいはそれがあるかどうかなんですよ。で、習慣化するってことはね、悪い意味で言ったら中身がなくなるってことがあるんです。でも中身がなくなる前にまず習慣化するぐらいそのことが身につけてしまうってことはとっても大事なんですね。雲の間の日常、山本牧師持ってきてくれます？雲の間の日常、今月号がね、今日出てるんですけれども、そこにこの前話しました、吉谷美奈牧師の証が出ています。いつも言うように彼はケンタッキーの証山ほどありますけど、ここはね、お嬢さんの話を書いてるんですね。もう今は中学生になった初穂ちゃんがまだ、小学校2年だった時、写真が出てますけどね、後で見てください。初穂ちゃんも小学校2年の時は可愛かった、もちろん今も可愛いけど、ね、それで何かというと、学校に行ったら、ね、いじめられて帰ってきたと。ある日娘が泣きながら学校から帰ってきました。どうしたかというと、本人に聞いたら友達にバカにされたと。まあ、お母さんにいてですね、カナンちゃんのお母さんにいて、ハトちゃんは天国の話とか、ね、お祈り借りたとか、イエス様のこととか話すわけですよ、バンバン。そしたらですね、イエス様のこと、天国のことを友達に話したら、おかしい、変なやつだとバカにされたって言うんですね。それで泣いて帰ってきたと。で、まあ吉田君は自分のことはね、結構ね、いい意味で鈍感というか平気なんですね。少々のことでは大丈夫で感謝するんですが、さすがに娘のことになるとですね、ちょっとあれですね、書いてある、自分自身ならともかく娘をいじめるなんてと、どこの土地だと正直憤りを感じました。これ私が書いたら何とも思わないでしょうけど、南君ですからね、こんなこと言わない彼がね、ええー、と思いました。しかし冷静になって家族みんなでそのことを神様に感謝することにしたってね、まあ、で次の日娘が待たないで帰ってきたと。でまたバカにされたと。また家族みんなで感謝をしたと。その次の日も待たないで帰ってきたと。今度はね、バカじゃなくて無視されたって言うんですよね。で、そして書いてある、さすがに本人の泣いてる姿を何度も見ると、先生に伝えて何とかしようと思いましたが、言葉なんですね、御言葉が来る。ロマ書12章14節、あなた方を迫害するためにものを祝福しなさいっていう御言葉が飛び込んできたと。まあ、それでね、みんなでね、現状感謝して、友達から嫌がらせを受けていることも、無視されていることも、何も状況が変わらないことも感謝して、その人を祝福したそうですが、この時ね、彼は結構こうね、動揺したんですけど、お嬢さんの娘さんは泣きながら帰ってはきたけど、ある意味でね、毎日学校行くのやめなかった。もう一つは感謝することやめなかった。その鍵がある。それは何かというとね、彼女はですね、かつて長崎教会のキャンプに来た時に、3番目の男の子を、お母さんね、奥さんのカナンちゃんが宿してて、で、ちょっと、無理をして倒れたんですね、キャンプ場で。で、救急車を呼んで、救急車で運ばれた。その時、まあ、夫の南君もついていったから、当時5歳と2歳だった初穂ちゃんと結衣ちゃんが2人残された。でその時ファミリーキャンプのハードの企画でファミリー賛否大会があって、いろんなファミリーとかいろんな家族とかでグループで賛否してやるのがあった。で南君は家族で出ることになっていたんだけど、まあ、南君たち夫婦がいなくなったので、まあ、出れないだろうなと彼は思ってた。ところが初穂ちゃんとそれから結衣ちゃんは、まあ、5歳と2歳だったけど2人で参加したんですね。まあ、うちの家族とか教会の人たちがみんな加わってね、ピアノ弾いたりギター弾いたりバイオリン弾いたり、みんなでこう助けながらね。で、まあ、そのこと書いてあるんですね。当時5歳と2歳でしたので、当然お母さんとお父さんいなくなって泣いていましたが、キャンプのプログラムだったファミリーサミット会に出場することになっていましたと。で、まあ出ないと思ってたら彼は出たと。後で聞きましたが、2人とも泣きながら賛美をしたそうです。その時とても深い神のご臨在があったと何人もの方から聞きました。神様は2人を賛美隊としたいとくださったのですと。覚えてる人います？何人も同じでますけどね、あの賛美は感動でしたよね。2人で泣きながら賛美して、本当ね、お世辞じゃなくて本当に臨在が来たんですね。苦しみや痛みの中で神を褒めたたえるとね、神が望まれるんです。嬉しい時にも賛美しましょう。でも悲しみや痛みの時にね、それでも私は主を褒めたたえますって神を賛美するとね、本当に深い主の臨在が来るんです。これはした人は知ってます。でその時賛美した。そしたらね、その日以来、キャンプから帰ったその日以来、長女の初穂ちゃんは毎日決まった時間、次女と神様を賛美するようになりました。で聞いたらですね、次女は時々ですね、嫌がっても無理やり連れてきて賛美したそうです。一日としてやめなかった。いじめられた日も変わらず賛美をし続けました。やり続けたんですよね。それが彼女を学校に生かした大きな力です。それが 友達を許して祝福できた大きな力で、サミュアルのシャツの前から身についていたんですよ。5歳の少女に、小学校になった時にはずっとやってたから身についていたんですよ。時間が来たら賛美することになってたんですよ。誰に言われたでもなくて。で、私たちがこれから本格的な十字架とか神の働きをしていく時に、さっき言いましたが、素晴らしい神の栄光を見るんですが、一方で必ず十字架も負うんです。で、それを引き受けていくことをするためには、そのための祈りの備えって本当に必要なんです。でもその祈りをね、よしと思ってやられたらよしって言ってやれないんです。よしと思ってやれたら寝ちゃうんです。身についてるからなんです。ある時間が来たら、こんなことしても意味がないやと思ってて も、 もうある時間が来たら、ある場所に来たらもうやる。それが身についてきたときに、本当に大切なときにそこで祈りが与えられるし、祈りが生まれるんですね。でこれね、彼女は賛美し続けてきたら何が起こったかというとね、先生との交換日記があって、そこにですね、いろいろ書くんですけども、彼女がね、ある時ですね、ゴスペルの大会で優勝しました、次も頑張りたいですって言って、九州大会で優勝したから全国大会行けるんですけど、それを書いたら先生がびっくりしてですね、みんなに発表してくれたんですね。はとこちゃんは、南はとこちゃんはゴスペルやっていて優勝したそうよって言ってね。なぜかというと、その年九州大会一人しか参加しなかった。でもね、秋元大口がね、その頃はまだ審査員だったから、ね、CS 部門、オレンジチームって言ったかな、オレンジチーム優勝って言ってくれたんですね。1チームだったけど、で彼女はその後に優勝って書いた。で全国大会出たんですね。でもそれでね、みんなびっくりしてね、急にみんなが尊敬してくる顔でなって、それで話題となって、これ本当に話題になったそうです。授業参観に行ったら、お母さんたちから、ハトコちゃんゴスペル歌ってるんですか、優勝したんですかって何人にも聞かれたっていうからね、でそこからですね、その無視したりいじめた子たちもみんなですね、仲良くなってですね、今でも友達なんですって。だからね、感謝って本当に力なんですけど、身につけておくとね、勝負の時に神様、苦しい時に神様はこれを用いてくださる。で、ゲッセマネの祈りって誰も必ず通るんです。もし本当に主を愛していて従っていこうとしたら、必ず十字架って来るんです。で、十字架って追ってみると、実はものすごい祝福なんです。でも追う前はもう嫌なんですね。その時にその祈りがあるかないかなんです。でイエス様は、でこれね、だからそこがまず一つで、もう一つはね、ちょっと時間がないので飛ばしますが、もう一つはさっきも言ったように、イエス様は十字架が自分の使命だってことはもう知ってたはずなんです。でもいざその前、十字架を目の前にした時に、罪のない彼が罪そのものを引き受けなきゃいけないという全く不条理です。しかも神である方が神に捨てられるってね、今説明してますけど、正直分かりません。この 神である方が神に捨てられるって、ちょっと理解できない、ちょっと説明はできるけど理解できない、それを引き受けなきゃいけないってことは、ちょっと我々にはこう理解を超える壮絶なことだと思うんですね。で、それを目の前にしたときに、イエス様は祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてくださいって。私これね、ちょっとこんなこと言うとイエス様申し訳ないけど嬉しいんですね。私たちが引き受ける十字架は全く根本的に違います。私は誰かの代わりに死ねません。私の十字架なんてのはイエス様に比べたらもう何億分の1というか 何兆分の1でしょうけども、でも本質が違うんです。でもやっぱり私たちにとってはそれは時として孤独であったり、最も大事な人に理解されなかったり、孤独であったり、あるいは肉体的苦痛であったり、いろんなことがある。嬉しくないし、きついんですよね。で、イエス様とは根本的に違うけど、やっぱり十字架を追うときに、できたら避けたい、もうやめたい、もう嫌だって思うことがある。イエス様もそうやって祈られたんですよ。だからもし皆さんが十字架を引き受けたり、十字架を前にしたときに、嫌だと思いたいになったり、逃げ出したくなったり、場合によっては1、2回逃げたりしたとしても、イエス様は責めません。イエス様はそのあなたの心を知っておられます。あのイエス様が十字架を前にしたとき、いいですか、クリスマス、根本は違いますよ、根本は違うけど、したときにできたら避けたいって言ったんです。ただイエス様はこんなとこ言ったん、しかし私の願いではなくて御心の通りにしてくださいって言ったん。イエス様はできたら避けたかったんです。でも父なる神様のそれが御心であるなら、それしか救いの道がないなら、そうしないと人々が救われないなら、ペテロが救われないなら、ユダが救われないなら、ユダ裏切っちゃいましたけども、この人たちが救われないなら、この十字架を 受け取ることができるようにしてくださいと言ったんですね。なんでそう言ったか分かりますか。イエス様は御心を行いたかったんです。みんな言うんですよ、御心って。でもね、御心をね本当に行う人はね残念ながら少ないのです。御心と書いて御心と読むかお心と読むか、それはあなた次第です。今漢字頭に浮かびましたか。これちょっとホワイトボードがあったら書くんですけどね、自分の心を行いたいんです。ビジョンと言いながら自己実現をしたいんです。自分が正しいと思っていることをやりたいんです。自分の義を通したいんです。でも今日の御言葉にあった、人の義は神のあれを実現しない、人の怒りは神の義を実現しないって書いてあるけど、イエス様ほど正しかった人はいないんです。彼は 100% 正しかったんです。でもその自分の義を捨てて罪人になったんです。なったんです。そして十字架に向かわれたんです。お芝居じゃなかったんです。全部罪を引き受けたんです。十字架ってね、そこにいたら私たちそれ見上げれません。あまりにも惨めて汚くてむごたらしくてとても見てられないと思う。それを引き受けられたんです。どうしてか、それが父なる神の御心で、それ以外に私を救う道はないことを主は知ってたんです。じゃあなんでそんなに御心を行いたかったか。父なる神を愛していたんです。そして私たち一人一人を愛していたんです。あなたを、私を愛していたんです。どうしても救われたかったん、救われてほしかったん、天国で会いたかったん。イエス様はこの後地獄に行きます。地獄でイエス様はしたのは自分で地獄に落ちるまで、復活はイエス様は自分でしてませんから、もう今日は説明しませんが、聖霊が父なる神の心によって復活させました。でもイエス様がやったことは地獄に落ちるまで、その後でも信じてました、復活するって。だからイエス様、父なる神様が聖霊様によって復活させました。イエス様は天の右の台にいます。イエス様は会いたかったんです。あなたと天国で、私と天国で、それはこれしかなかったんですよ。これ以外なかったんですよ。だから本当に父なる神を愛していたから、その父なる神の心を行いたいと思ったし、私たちを本当に愛していたから御心これしかなかったんですよね。皆さんね、イエス様愛してますか。自分のために愛してますか。画家って夢でしょ、愛の書と言われます。伝道者あの画家、あれは最初はね、主はあなたは私 の、 あの恋人にですね、あなたは私のもの、私はあなたのものって、でも最後に変わるんです。私はあなたのものってのが来るんですよね。今分かりますかね。あなたは私のものじゃなくて、私はあなたのものに変わるんですね。で、本当に愛する人っていうのはですね、自分のことじゃなくて相手なんですね。で、本当にイエス様の御心を行いたい。だから御心っていうのは多くの場合理解できないんです。その時はなんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのって、なんで私がこれを引き受けなきゃいけないのっていうことがあるんです。もう一つ、孤独になります。ゲッセマネの時に、いいですか、弟子たちは寝ていました、ね、そしてですね、44節、いよいよ節に祈られた、天使が来た後苦しみもだえた、ね、そして苦しみもだえながら祈られて汗が血のしずくのように落ちた、ね、そして弟子たちのところに帰ってくると、弟子たちも悲しみの果てに眠り込んでいた。一緒に戦ってくれない、眠り込んでる、ね、時々説教しているとですね、これ真剣に聞いて戦ってくださる人ですね、眠り込んでですねくださる方がいるわけですよね。その時の説教者はとっても孤独です。説教者殺すに刃物はいらない、時計を3度見ればいい。説教者殺すに刃物はいらない、いびくかいて寝ればいいって、ね、イエス様はね、10時間かかる前に血のような汗を流しながら苦しみ戦ってたんですよ。その時3年半って死にかけた弟子たちはね、石を投げて届くからすぐそばなんですよ。そこで寝てたんです。孤独だったと思います。辛かったと思います。イエス様も人とです、人となってくださったから。でも彼はその弟子たちを愛してたし、父なる神を愛してたし、その父なる神の御心を行われたんですね。だから十字架をこれお会いしてくださいって、でこの祈りがあったから、ここで祈り切られたから、ここルカはこんな人がいるけど、バタイとマルコはね、いろいろ書いてあります、もうちょっと長く。そして祈り切られた後に十字架に向かってくる。十字架に向かう時にイエス様はもう心は定まってます。でもその前にこの祈りがあったんで、私たちも今リバイバルが始まっているただ中で、これから爆発的な救いが起こっていくでしょうけど、 皆さんが神様から任される働きというのはちょっと尋常じゃないものだと思います。再臨が近づいているので、どうぞ自分の信仰そうにはどまないように。時代です。たくさんの殉教士たちと本当に苦しみの中で孤独の中で戦ってきた先輩たちのその祈りとその従順の上に私たちはこの時代があって、その彼らとの信仰一つになってこれから見置かれておりますね。忘れないでください。でもその大きな働きをしていくためにはその十字架もあるので、その前に祈ることが必要なんですよね。で必ずこういう祈りを通るんですが、それを覚えてほしい。そのためにはいつもの場所なんですよ。それがないときに私たちはね、ペトロたちは寝たでしょう。だからやっぱりね、やめだ。でこの、ね、で最後に弟子たちのことを考えたときに、イエス様がこういった誘惑に陥らないように祈ってなさい、40節で言って、最後にもっぺん40節でなぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈ってなさいって。祈ろうと思うとね寝ちゃうんですね。祈ろうと思うと寝ちゃう人ですね、あなたは弟子です祈ろうと思うと寝ちゃうんですね。テレビ見ようと思うとね、 YouTube しようと思うと、ね、目が覚める。ご飯食べようと思うと急に目が覚める。祈ろうと思うと 寝ちゃう。どうしよう、誘惑があるんです。はっきりイエス様言って、誘惑に陥らない、誘惑があるんです。サタンはあなたが食べようとするとニコッと笑って、どうぞ、手を見ようとすると拍手してくれます。 YouTube 見てこうやってるとですね、もうここでね、面白い面白いこう励ましてくれます。祈ろうとした途端サタンはあなたを誘惑しに来ます。サタンって本当にいるんですよ。もちろん罪があるからです。もちろん罪があるから、でも本当にサタンっているんです。誘惑してくるんです。でイエス様は一番最初に何をされたか知ってますか。マタイの4章で交渉会が始まって、御霊に導かれてって書いてある。アラノに行って聖霊が導いたアラノで40日40日授業して、その後に悪魔の試みを受けたんです。どうしてか、人はこの地上に来ている限り悪魔の誘惑の中を生きるからです。どうしてイエス様は勝利されたかというと、神の言葉なんですよ。イエス様は神だから力があって、えいえいとか言ってこうやったんじゃなくて、神の言葉で断ち切った。神の言葉で惑わしたけども、神の言葉で断ち切った。だからね、主に従うのにお堂なんてないんです。お堂っていうか、特別な道なんてないんです。祈りと御言葉ってものすごい基本的なことなんですね。御言葉に触れているとき、私たちはサタンの誘惑に勝つんです。さっきね、カナンちゃんたちの、ハトコちゃんのところの話をしましたけど、南牧師がね、思わずもね、先生に訴えたいと思ったときに、あなた方を迫害するのために、祝福しなさいって言葉が響いたわけでしょ。これね、言葉なんですよ。言葉があるとき私たちはね、誘惑から守られる。サタンに乗らなくなる。言葉なんです、ね、言葉があるとき私たちは勝利するってことを知ってほしいと思いますね。そしてこのイエス様はゲッセマネで祈られたってことを、ね、覚えてほしいと思います。で私の人生にもこのゲッセマネは必ずある。で自分の願いとか自分の技術とか自分の大切さではなくて、主がおっしゃることを受け取るかどうかなんですよね。主のおっしゃることを受け取って、理解できてもできなくても、どんなに孤独になったとしても、それを受け取ったとき髪の毛を開くということを覚えてください。でここからその令和をいくつか話そうと思ったんですが、時間となりましたので第二で時間があったらお話をします。それを選択したら、その後に来る祝福というのは人の祝福ではありません。神の用意している祝福です。神が用意している祝福っていうのはね、本人も周りも本当に喜びが来るんです。天が開くから。それはさっきありましたけど、実が残るんです。神の働きだから。人の働きでも花はつくんです。さっきの言葉あえてつけば、実は残りません。私が一つね、すごい感動したことがあったの。秋元牧師は昨年かな、4ヶ月ぐらい入院されたの、ね、ところがね、安定教会はですね、礼拝に来る人は減らなかった。秋元牧師言ってました。ブログを一生懸命病院で見たと。誰も私のことは話題にしていない冗談っぽくおかしく言ってましたけど、感動したんですね。やっとこういう教会が日本に始まったって。イエス・キリストの名を崇めましょう。イエス・キリストの名を崇められればいいのです。 人が出ている間はまだ危ない。イエス・キリストを眺められればいいんです、ね、それが本物ですよ。どうぞ皆さんね、それをね覚えてほしいです。で本当に主を愛して主の理解できないことをどんなことがあってもそこを選ぶかどうかなんですよ。で、ね、その時にそういうことが現れてくるということにしてほしいと思いますね。まあ明かしすると長くなるからやっぱやめますけども、いろんな選択の時があって本当に心を選ばせてください。御心を選ばせて、イエス様だって御心を行いたくなくて、できたら取り抜けてくださいって私は当然と思うんだけども、でも神様御心を選ばせてくださいって、もとてもできないけど頼みますって、こうそれを祈るかどうかなんですよ。もうやだ、もういい、もうやめたっていうんじゃなくて、もう本当嫌だけど神様あなたの御心を選ばせてくださいって、なんでこんな目に遭うか分からないけど御心を選ばせてくださいって、間違いなくこれが御心だからそれを選ばせてくださいって、そう祈るかどうかなんです。これは御心の祈りだから、それを本当に祈る人は神様の助けと力の中でそれを受けるんです。そしてその十字架の中を通るんです。しばらくね孤独ですよ。でも神様が最も近くに来て、どんなに主に愛されたか分かります。その後に主の用意していた御と報いが始まるんです。これはね永遠に残るんです。誰も奪えません。それをねこれからあふれるほど見るときに入るということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様の十字架によって私は救われて、十字架を見上げるとき私はいつも希望がそこにあり、勝利がいつもそこにあることをありがとうございます。でもイエス様は神であられるのに神であることを捨てて人となったわけではなくて、罪がなかったのに罪そのものだって、本来知らなくていい方が死んで黄泉に下られました。本当に地獄に行かれました。そのことを考えるとちょっと言葉が出てきませんが、あなたはゲッセマネで祈られて御心を選ばれました。私たちも御心を選びたいと思っています。なかなか自分の方を優先させて神様の心を大事にできないことがありますが、あなたの心は最高です。間違いなく祝福です。私はそれを知っています。ですからどうぞ私の肉ではなく考えではなく、本当にあなたの心をなさってください。私の肉はどう叫ぼうと、私の考えはどう言おうと、あなたの心が私たち一人一人のうちに、人生に必ず現れてくるように、そして素晴らしい神様の愛と恵みと栄光がされていくように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。主がそのことをなしてくださることを感謝いたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、一人一人の心の叫び願いを聞いてくださり、自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、健康のこと、境内のこと、また導きのこと、いろんなことがあると思いますが、一人一人に語ってください、触れてください。主イエス・キリストの名によって心と体を完全に癒されよ。恐れよその人の力出て行け。イエス・キリストと命ずる。恐れよその人の力出て行け。すごい自分に対して否定的な施策、自分に対してマイナスなイメージ、これは惑わしです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私はこの言葉を誰かじゃなくてあなたに語っている。しっかり受け止めなさい。イエス・キリストによって自己評価の低さ、否定的な思い、イエス様って見せる、その人の力、この足切れを出ていけ。指の関節が痛んでいる方、イエス様って見せる、癒されよ。打骨神経痛、イエス様って見せる、癒されよ。家族友人にがんのある方、がんを消してください。イエス消しまって見せる、がんよ消えてなくなれ。ステージ4であろうと、ステージ2であろうと、どこのがんであろうと、イエス様、あなたがそれを聖霊の火によって焼き尽くし、消してください。イエス・キリストになって命ずる。聖霊の火によってがんを焼き尽くされて、消えてなくなれ。消えてなくなれ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたが今行こうとしている道は、あなた自身が知っている。それはあなたの道です。私の道を選びなさい。あなたには選べます。愛する子よ、私の言葉があなたにある。だから私の道を選びなさい。その時あなたは私の力と助けを受けるでしょう。 私はすぐにあなたに理解できる力をあえて与えません。ある期間私はあなたを試そう。でもその試しの後、あなたはすべてを理解するようになる。その時、私の愛の大きさと深さを知るだろうと主は仰せます。イエス様、一人一人にあなたの計画と御心を開いていってください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が吐くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それじゃあ、お知らせをお願いいたします。